はようございます。今日宣教師たちの特別賛美を聞いていまして、一つのことを思い出しました。昨年エリクたちが帰りますときに、私はこの教会に見送りに来ておりまして、彼らが帰っていくときバイバイと別れたんです。教会で別れたんですけども、で別れてから家に帰ってしばらく横になっていましたら、突然電話が鳴りまして、それは氷川姉妹からでした。和さん大変どうしたの、今高速道路止まってるって言われました。エリックが叫んでる、和さん和さん、何事が起きたのかな。今日エリックが賛美した時に持っていたバイオリンを教会忘れた、すぐ持ってきてほしいって言われまして、突然でしたが、果たして彼らのフライトまで間に合うかどうか心配でしたけれども、とにかく教会行ってバイオリンを探そうと、教会来たら幸いですね、礼拝堂の後ろにあるのを南姉妹が教えてくれまして、それを片手にですね、伊丹空港まで向かったんですね。途中渋滞になったらどうしようかとかいろいろ考えながら、なんとかですね、彼が飛行機に乗るその前までですね着きたいなと。で幸いですね、空港へ着いて、駐車場からですね出てきた時、道の向こうにですね、あの姉妹が迎えに来てくれました。あ、まだ行ってないんだって、間に合ったと思って安心したんですが、大事なバイオリンでしたけれども、彼が今今日弾いてくれたのは私のおかげだとまあ心ならずもですね思っていた次第なんですが、まあ、二度と忘れないようにしてもらいたいなと、まあ、そんなことを考えておりました。今日は旧約に見る神の救いのご計画のナンバー4、4回目をですね、創世記の6章から9章を通してお話をしたいと思うのであります。いつも同じ聖句を載せていますけれども、ローマの1から1章の2、3と15章の4節、またヨハネの福音書の14章6節をプリントアウトしていますが、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、御子に関することです。すなわち旧約聖書も新約聖書もすべてですね、主題は私たちの救い主イエス・キリストである。この大きなテーマをですね持った一冊の本だということを今まで学んできました。それぞれが働き合って、旧約は新約を、新約は旧約を、私たちが読むときにですねより深く理解することができるものであるということを学んできたのであります。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれた。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためだというんですね。昔書かれたあの旧約聖書は私たちに希望を持たせるものだ、そういうことを新約聖書は教えています。またイエスご自身が言われたことに、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人死の身元に来ることはありません。すなわちイエス・キリスト以外の救いはですね人類にはないということを旧約聖書また新約聖書を通して私たちに教えているということを学んできたのであります。また今日もそのことを頭に入れながらですねご一緒に学んでいきたいと思いますが、これまで何回か学びました。約2年前からですねこの学び、機会があるごとにお話しさせていただいてますので、1週間前のことも私たち忘れるものですから、2年前といえばほとんどですね記憶にないかもしれませんけれども、少しずつですね記憶を取り戻して、いただきたいなというふうに思います。まずこれまでに学んだことでありますけれども、神様は人をご自分の形に 創造されました。一章の27節ですね。我々の形に人を形作ろうと、そうおっしゃった。すなわち神様という目に見えない形ではありますけれども、その本体そのものをですね、反映させる、そのような存在として人を作ろうというふうにおっしゃったんですね。そして作られたのがアダムでした。やがてエヴァが作られました。そのように人が作られたということですね。神様はお作りになった人をエデンの園というところへ置かれましたね。楽しみというところでした。そこには日本の木がたくさん植わってるんですけど、日本の木がですね、園の中央にあって、命の木と善悪の知識の木が埋まっていたと聖書は教えていますね。神様は人におっしゃいました。そのどの木からでもですね、自由に取って食べてよろしいと。でもたった一つだけ取って食べてはいけない木がありますと。これが善悪の知識の木、この実だというわけですね。あなた方がこれを取って食べたら必ず死にます。これが神様と人との間に結ばれた約束事だったんですね。人がこれを食べたら死ぬ、食べなければ死なないで生きていくことができる。ところがサタンという存在がありまして、蛇の形をとってエヴァを誘惑したんですね。神様はそんなことをおっしゃったけれども、そんなことないよ、この木の実を取って食べたら死ぬとおっしゃったけれども、死なない、決して死ぬことはありません。エヴァがその木の実を取って木の実を見るとですね、とてもですね、美しくて、そして食べるに良さそうだったんで、彼女はその木の実を取って食べたんですね。神様は、もしもこの木の実を、あなた方はこの木の実を取って食べてはならない、それに触れてもいけないからだ、この木の実を取って食べたら死ぬといけないからだって言われました。サタンに言いました。神様の言葉と変わっています。彼女自身が勝手にですね、悪魔の誘惑によってその約束事を変えてしまったんですね。そばにいたアダムにその木の実を取って与え、彼もそれを食べた、聖書は教えています。一人の人によって全人類に罪が入り込んだ。アダムがですね、この一人の人でした。そして全人類、アダムのその子孫すべてにですね、罪が入り込んだと聖書は教えています。その悪魔に対してですね、神様は裁きを下された。それが創世記の3章の15節ですね。創世記の3章の15節、これは原福音とか原始福音とか言われる箇所でありますが、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。お前と女の間に敵意を置くと。そしてここでお前の子孫、悪魔の子孫と女の子孫との関係がですね、言われましたね。この子孫でありますけれども、一体誰かということはすでにお話ししましたけれども、一般的には悪魔の子孫、霊的な子孫と女の子孫、すなわち神様を信じる、そういう霊的なですね、人たちというふうに考えられがちでありますが、よく御言葉を見ると、この子孫というのは種、あるいは末というふうにですね、訳されている聖書もあります。種、言葉の意味は種なんですね。で、私たちは人間のその存在を見るときに、種っていうのは男性が持っている、いわゆる精子と言われるやつですね。女性にはありません。女性は卵子ですから種がないんですね。そうすると、神様が言われたのは、男性と女性との関係において生まれない、女性からですね、生まれるその子孫があって、このサタンの子孫の頭をですね、踏み砕く、こういうふうにおっしゃったんですね。この女の子孫がサタンを滅ぼすと そういうふうに予言をされたと私たちは学んだのであります。そして聖書は乙女から一人の男の子が生まれる、イザヤ書にですね、その名をインマヌエルと唱えられるという御言葉を見ることができました。罪を犯したアダムとイブはエデンの園から追放されます。なぜならもう一本ですね、命の木が植わっていたんですね。人がその命の木の実を取って食べて永遠に生きることがないように、神様はエデンの園から人を追放されます。そしてケルビムと回る剣のですね、炎で回る剣のでですね、そのエデンの入り口を閉ざされたと書いてあるんですね。人はそこへ入ることができなくなったと聖書は言っています。そのような出来事がありました。最初のアダムと神様との間にはこの木の実を取って食べたら死ぬ、この実を取って食べたらいけないという約束ごとルールがあったんですが、それ以降ですね、神様は人類にですね、アダムその子孫にですね、約束ごとを与えなかったのを聖書は教えています。なぜならばですね、人類はそれ以降自分の良心に従ってどのように生活をしていかなければいけないかという責任を負うようになったというんですね。人はどのようなものであったか、創世記の5章のですね、3節をご覧いただきますと、一節からアダムのですね、歴史が記されていますけれども、アダムにはですね、カイン、そして次男のアベル、この2人の子供があって、そしてカインがですね、アベルを殺したということを私たちは学んできましたね。神様に捧げ物を捧げたその時に、神様はアベルの捧げ物、すなわちですね、羊の動物の一切の傷のないウイゴをですね、捧げた、その捧げ物を良しとされた。カインは農作者ありましたから、畑から取ってきたですね、作物を持ってきたんですけれども、神様はアベルのですね、捧げ物を良しとされた。そのことによってカインはアベルを殺したということを私たちは学んできましたね。今アダムの子供はカインだけとなりましたが、3節を言いますと、アダムは130年来て彼に似た彼の形通りの子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。三男であります。セツと名付けた。ここでよく注意してご覧いただきたいんですが、彼に似た彼の形通りの子を産んだとありますね。神様に似せて神の形に作られた人はもうそうではなくなった。なぜなら罪を犯したから。それゆえにアダムの子孫はこのようにして彼の形に似た、すなわち罪の性質を持ったものとして生まれてきた。当然カインもそのようであります。こうして私たちは罪の性質を持った人間がその良心に従ってその人生を歩むという状況に置かれたんですね。しかしながら人間は自分の自由にですね、生きるようにされたときに本当に好きなように生きるようになったということを見ることができるんですね。6章の一節をご覧いただきますと、人が地上に触れ始め彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた。神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、またその後にもネフルムが地上にいた。これらは昔の勇者であり名のあるものであった。この状況はどのような状況であったかといいますと、五節に、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったというんですね。地上に人の悪が増大した。カインと そして摂の子孫がですね、だんだんとそれぞれ子孫を増やしていったんですけれども、地上に悪がですね増大してきた。埋めよ増えよ地に満ちよ、人の数は増えたんですが、それに加えてですね悪が増大していったということを聖書は言っているんですね。読むのは省略しましたが、そのような状況が人の世にあったということですね。そしてこれまでに学んだことの6番を飛ばしましたが、そのような中にあってもエノクという人がいまして、神と共に歩み365歳で天に上げられた、5章の24節に書いてありますが、このエノクは節系のアダムの子孫、7代目の子孫ですね。ノアは節系のアダムの10代目の子孫になりますね。エノクは死なずに、死を見ないで天に上げられたということを私たちは学びましたよね。彼は死ななかったんです。だけども彼は神様によってですね良しとされて、そして天に上げられたという状況が一つあるということですね。またこれは何を意味するかということを後で学びますけれども、6章ですね、戻っていただきまして、地上の様子はそのように、人は増えたけれども悪も増えていったと。そしてここにですね、私たちが気をつけてみるところがありますが、人が地上に増え始めて彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたという、こういう状況がですね生まれたと聖書は教えるのであります。神の子、人の娘たち、一体どういう存在なのか。で、神の子という言葉の意味をですね言いますと、言語でヘブル語はですね、ベネエローヒムという言葉が使われています。これは予風記のですね1章の6節とか2章の1節、また38の7などにですね出てきます言葉なんですね。言葉の意味は天使なんですね。天使、神の子ですから、まずこの神の子は天使であるか。ところがイエス様がですねおっしゃったその御言葉の中にですね、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです、マタイの福音書の22の30でそのようにイエス様が言われたんです。だから天使は、天の御使いたちは目取ったり嫁いだりすることはないよ、ありませんとおっしゃったので、天使説というのは消えるというわけですね。そこであと3つの説があるんですけれども、この神のですね子、すなわち天使、正しい天使ではなくて堕落した天使ではないか、サタンが天からですね落とされた時に一緒についてきた悪い天使たちがいますね。その天使たち、私たちは聖書の時悪霊付きとかね、そういう人たちを見るんですけど、そういう存在なのか、あるいは悪い天使が人の形を取ってきたのか。もし言葉の意味を考えるならば、神の子は天使だから正しい天使はそのようなことはないとイエス様がおっしゃるわけですから、悪い天使という、そういう説がですね、考えられるわけですね。あとはですね、地上の王、非常に権威を持ったですね王が自分の好きなようにですねその人々、娘たちをですねめとるという、そういう考え方ですね。一番多くの考え方は、神の子というのは節の子孫ではないか、人の娘はカインの子孫ではないか、まあ、こういうふうにですね考えられると、まあ、このような4つの説がありますね。基本的には2つ目の堕落した天使説が一番有望ではないかなと思うんですが、聖書の中にはっきりと答えがないのでわからないというのが正しいかもしれないですね。そしてどういうことが起きたかというと、外見からですね自分たちの好きなものを選んだ、神様がどのように考えられるかということを考えないでそのようなことをした、地上の王たちもそうした、一夫多妻制が生まれた、好きなようにですね女性を選んで、そして性的なですね関係を結んだ、そういうことをですね意味している。そのような状況が起きた結果、 ネフィリムというその存在が発生したというわけですね。ギリシャ語の72訳聖書では天使巨人というふうに記されています。でも言葉の意味を考えますと、これはヘブル語のラーファル、落ちるというのが語源だというふうに言われていますから、堕落した存在、そういうふうにですね、正しい関係で生まれた子でない子どもたち、だから堕落した状況を表している、そういう状況が発生したということを言っていると。人は好きなように生きる、自分たちの思い通りにですね、飲み食い、そして生きて、法灯の限りを尽くす、悪の限りを尽くす、男女間の関係ではですね、神様が定められた以外のルールをですね、自分たちの思い通りに適用するような、そういう状況に置かれたんだというわけですね。5節から12では地上に悪が増大したということが記されています。人がその心に明ることは皆いつも悪いことだけ、聖書は言っていますね。いつも皆悪いことだけ。そこで神様は決断されるわけですね。7節、そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう、人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。残念に思った、心を痛められたと聖書は言ってるんですね。神様は後悔されることはありません。だからしまったと、人間を作らなければよかった、そういうことは絶対なかったということですね。こういうことが起きることは全知全能の神様ですからご存知ですよね。永遠の神様ですから承知されて人を作った、アダムが罪を犯すことも知っておられた。だから後悔はないんですが、心は痛むということですね。私たちの理解できる言葉で表現すれば、神様の心の状態はこの世であったと聖書は教えるわけですね。そして13節をご覧いただきますと、そこで神はノアに仰せられた、すべての肉なる者の割が私の前に来ている、地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ、それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。もう人類をですね、滅ぼしてしまおう、神様の決断でありました。その時セツとその子孫たちですね、そしてアダムの子孫たちが、カインの子孫も含めてですね、まだいたわけですけど、すべてをこの地上から葬り去ろうというふうに考えられたわけですね。ここでノアが出てきましたのは、8節をご覧いただきますと、ノアは主の心にかなっていた。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であったノアは神と共に歩んだ。主の心にかなったノアがここで出てくるわけであります。彼は神の前に正しい、そして人の前に全く人であったと聖書は記されています。その神の前に正しいというのは罪がないというわけじゃないですね。先ほども学びましたように、アダムの形を取ってきた子孫ですから、必ず罪の性質はありましたけれども、ここで正しい人と神様の前に言われたのは、義と宣告された、義と認められた、義認された人だというふうに神様はご覧になったという意味ですね。エゼキエル書の14章の14節では、たとえそこにノアとダニエルと呼ぶの、これら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ、自分たちの義によって自分たちの命を救い出すというふうに記されていますね。このように義によって、その言葉の意味は主の心にかなっていたということですね。罪はあったけれども、そのノアの正しいですね、信仰の心をご覧になって、またその歩み方をご覧になってですね、神様はこのノアをそのように思われたというんですね。新約聖書のヘブル書の 11章の7節でも、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。その家族、セツの奥さんです。セムハム、ヤペテ、3人の息子とその奥さんたちです。8人の家族がいましたが、その家族の救いのために箱舟を作ったんですね。もちろんお父さん、おじいさんずっといるんですけどね、聖書はこのようにしています。信仰によって彼はその箱舟にですね入っていくわけです。このヘブル書を注意深く見ますと、その箱舟によって世の罪を定め記されていますね。箱舟によって世の罪を定める、この箱舟に乗るか乗らないかでその人が生かされるかどうかということが決まるんですね。それは箱舟に乗る、そのことを考えるのは自分たち一人一人ではなくて、神様がお決めになることですけれども、またこの箱舟をですね作るに至ってですね、長い歴史が始まるわけですが、神様はご命令されます。6章のですね14節からお読みしますとですね、まず神様は3つの命令をされました。箱舟を作りなさい、2つ目が箱舟に入りなさい、3つ目は箱舟から出なさいでしたね。6章の14節をですねご覧いただきますと、あなたは自分のためにゴヘルの木の箱舟を作りなさい、箱舟に部屋を作り、内と外と木の槍で塗りなさい、こうおっしゃったんですね。神様がどのような箱舟を作ればいいかは15節以下に記されていますが、簡単に言いますと、その長さはメートルで言えば135メートル、そして高さが 13.5メートル、幅は 22.5メートル、1キュビットを45センチと換算しますとおよそこのようなサイズになる。長さが135メートル、高さが 13.5メートル、幅は 22.5メートル、排水量で言いますと約4万トンのですね大きな船を作るようにと。で、私たちが船というと想像しますように、へさきがあってそして後ろに友があるような、そういったものではない。ここでは箱型のですね船を作るようにと言われたんですね。なぜ箱型の船なのか、それには舵も、それから推進機、いわゆるスクリューですね、船を進めるものもなかったというんですね。この箱はノアの家族が入って、後にまた出てきますが、すべてのですね種類に従った動物たちが入って、大洪水が来た時に一番安定したですね安全な形で作られたということを私たちは見ますね。そしてその船をどこへ進めるかは人間の考えではなくて、神様の意思によってその船が運ばれる。だから舵もですね通信機もいらないんです。ただ安全に浮かんでいることが大事だったと、そういう船をですね作るようにと言われたんですね。箱舟に入りなさい、6章の18節、神様はそのようにおっしゃいました。7章1節でも言われましたが、この入りなさいという言葉は非常に大事な言葉であります。言葉の意味は入ってきなさいでした。入ってきなさい、どこかの部屋に入るときにですね、もし誰かがその部屋に入るとして、皆さんだったらどう言いますか、お入りなさいと言いますよね。その部屋にお入りなさい、入ってください。で、もし皆さんが中におられたら入ってきてくださいって言いますよね。入ってきてください、入りなさいって、入ってくださいと入ってきなさいと意味が違うんです。何が違うか、中に人がいるかいないかですね。神様はこの箱舟の中に臨在されるということをこの言葉は意味していますね。箱舟に入りなさい、入ってきなさい、神様が中に臨在されて入ってきた人たちと共に おられるから、主が共におられるということを意味しているというわけですね。そして動物たちも箱舟にやってきます。6章の20節にですね、そのように記されていますね。各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うもの、すべてのうちそれぞれ2匹ずつが生き残るためにあなたのところに来なければならない。また清い動物たちが7匹、あるいは7つがいがですね、入るようにと神様は命じられました。たくさんの種類がですねあります。種類に従ってこの8人でその動物をですね一堂に集めることは非常に大変なことでしたよね。私たちにはできませんけれどもですね、神様がそのようにしてくださったということを聖書は教えています。7章の8節9節をご覧いただきますと、清い動物、清くない動物、鳥、地を這うすべてのものの中から神がノアに命じられた通り、オスとメス2匹ずつが箱舟の中のノアのところに入ってきた。動物たちがですね、自分たちで入ってきたと聖書は言っているんですね。こんなことがあるだろうか。人間には考えられないことも神様にはおできになりますよね。私たちはいろんな動物がですね、基礎本能というのを持っていることを知っていますね。ミツバチであれば蜜を集めに行ってまた自分の巣に帰ってくる。道に印がついてるわけでもない。空飛んでくるんですか、わからない。ちゃんと自分の巣に戻ります。空飛ぶ鳥はですね、渡り鳥なんかはシーズンごとにですね、遠く離れたところを行ったり来たりしてまた自分のところにやってくる。ちゃんとですね、自分の作った巣のところに1年経ったら帰ってくる。だからこんなことはですね、神様のことから考えれば当然のこと、私たちは見ることができるんですね。人間にとって心配はいらなかったということを見ることができますね。このようにしてノアは神様の御命令を守ったのであります。6章のですね22節、7章7節以下ご覧いただきますと、神様が命令されたそのこと、ノアがどのように行ったかということを見ることができます。6章のですね22節、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行った。7章のですね5節ご覧いただきますと、ノアはすべて主が命じられた通りにした。9節、神がノアに命じられた通りに入ってきた。そして16節で、入ったものはすべての肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであったというわけですね。いかがでしょうか。アダムは失敗しましたけれども、ノアはですね、神様によって言われたその命令を忠実に守ったのであります。それによって信仰による義を相続するものとなったと私たちは先ほども学びました。そのような人でありました。神様に恵みを得たんですね。そして時は100年を経過していくのでありますが、6章のですね3節ご覧いただきますと、そこで主は、私の霊は永久に人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年に死を通される。このような暴虐なですね、悪が世にはびこっているその時から、神様はですね、人を滅ぼそうと考えられた。そこで人の弱いは120年にしようと言われたんです。今から120年、これはだいたい100年という概数をですね表すというふうに考えられていますけど、100年期間をあげようと、その間に箱舟を作りなさいと神様はおっしゃった。そしてノアは500歳の時から600歳に至るまで100年かかって箱舟を8人で作り始めたんです。それだけの年数が経たわけですね。多くの人々は自分の好きな生活をしていましたね。ノアたちを見ておそらく嘲笑ったことでしょう。陰で悪口を言うものもあれば、面と向かってお前なんてバカなことをしてるんだ、そう言ってですね彼らを罵った、そういう人たちがいたかもしれないですね。とにかく人の弱いは120年、約100年にしよう、今から100年後だよ、神様がおっしゃったことを 私たちは見ることができるんですね。神様が箱舟を作るように命じられ、そのように作られた箱は、その内面入り口をですね、木の槍で覆われたと6章の14節に書かれていますね。非常に意味があります。ヘブル語のコヘルという言葉、覆うという言葉ですけれども、レビ記の17章の11節ではあがなうというふうに訳されているんですね。だからこの箱舟は神様のですね、あがないと非常に関係があるということを私たちはこの人によって見ることができるんですね。内側を槍で覆われた。そして大洪水が起こります。大きなパート2です。洪水というところですけれども、やがて大洪水が起こります。10節と17節、アダムが神様によって作られてから歴史を足していくと1656年後だというふうに計算することができます。この洪水という言葉の意味でありますけれども、マバールという言葉、ノアの洪水の時だけに用いられるヘブル語ですね、マバール。でアッシリア語の語源は破滅という言葉と関連があるというふうに考えられています。で大洪水は水による悲劇とも訳されるんだというわけですね。ギリシャ語で書かれた70人訳聖書では、カタクリスモス、大変動という意味の言葉が用いられていますね。破滅とか大変動とか、そういうことを意味する出来事が起こったということですね。お読みしませんが、ここにプリントアウトしておきましたが、詩編の104の4から9には、どのような状態でですね、地が盛り上がり海ができですね、というふうなことが記されています。こういった大変動がですね、地球上に起こったということが記されているのであります。洪水の順序、小さなですね、丸1から7に、記しておきましたが、まずですね、洪水が始まりました。7章の11節、それはノアが600歳の第2の月の17日、天の水門が開かれたと書いてますね。その時まではおそらく雨は降らなかったでしょう。水が来る、人々は信じなかったと思います。大水が起こるよ、何のことかわからない。でも天の水門が開かれた。神様が創造されたその第2日にですね、水は天の水と、そして地のですね、大水とに分けられたと書いてありますから、空にも、そして地の中にもですね、水の大量の水があったことを私たちは思い起こすことができるんですね。その天の水門が開かれた。そして40日40夜大雨が続いたのであります。3番目ご覧いただきますと、すべての命の息を吹き込まれたのが死に絶えた。息の字がちょっと違ってますので、呼吸するあの息ですね。すべての生きているものは死に絶えた。21節から23節に記されています。そして24節ご覧いただきますと、150日間水は増え続けた。やがて8章の4節ご覧いただきますと、第7の月の17日にアララテ山に漂着したと記されていますね。アララテ山、現在のトルコの東にあります、海抜約5200メートル弱の山であると。当時も同じ高さかどうかは分かりませんが、このような山を現存します。そこに漂着したというわけですね。そしてノアは鳩を放つんです。最初にカラスを放って、それから後でですね、鳩を放った様子がこの8章に記されていますけれども、鳩を放って、そしてこの鳩がオリーブの若葉を加えて戻ってきたのが第11の月の17日というふうに記されています。完全に血が乾ききった状態は8章の14節のノア601歳の第2の月の27日であったと。すなわち1年と10日経ってこの水が引いてですね、血が乾ききった状態であったということを聖書は記されていますね。神様はノアたちの 家族をですね、箱舟の中に入れて、ご自身がその塔を閉ざされましたが、その塔からですね、出るように、先ほど3つの命令がありましたね、箱舟から出なさい、8章の16節のところで、箱舟から出るようにとおっしゃった。もう箱舟の外にはですね、生きているものはいなかった。そういう状況にあって、彼らの家族と、そして乗せられた書類に従って、乗せられた動物たちは出てくる、できたということですね。8章20節ご覧ください。彼らはそのような状況にあって何をしたか。20節、ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜と、すべての清い鳥のうちから、いくつかを選び取って祭壇の上で全焼の生贄を捧げた。主はそのなだめの香りを嗅がれ、主は心の中でこうおせられた。私は決して再び人の上にこの地を呪うことはすまい。人の心の思い計ることは初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように全ての生き物を打ち滅ぼすことはすまい。こうおっしゃったんですね。ノアは祭壇を築いて礼拝を捧げた。そして生贄を捧げたというんですね。聖書の中で祭壇築かれた、この言葉が初めて出てきたところですね。神様に感謝を表したというんですね。神様感謝します、いつもありがとうございます、イエス様のお名前によってお祈りしましょう。孫のあかりがお祈りするとき、いつもこのように祈ってくれます。神様感謝しましょうって、私たちが聞いたら意味わかるんですけども、いつもありがとうございますって言うんですね。本当にどこまで言葉の意味を分かっているか分かりませんけれども、彼女はこうしていつも食事の前に祈ってくれます。ノアは家族と共に神様の前にですね、まず自分たちが救われたその喜びをですね、このようにして犠牲を捧げ、そのために7つがい、あるいは7匹のですね、清い動物を乗っけていましたから、その動物をですね、血を流して殺して、そして全焼の生贄として捧げたということを見ることができるんですね。このようなことがありました。もう二度とですね、人をこのようにして滅ぼすことはすまいと神様はおっしゃったということを見ました。神様のご契約はこうです。3番目の神の契約、9章の1節からそのことが記されているのであります。神様は再びノアとその家族にですね、おっしゃいます。一節ご覧いただきますと、埋めよ増えよ地に満ちよ、アダムに対して1章28節でこのようにおっしゃったその祝福は、もう一度ノアとノアの家族にもたらされたのであります。これは条件なしの恵みの契約ですね。神様おっしゃいました、私は私の契約を立てよう、9節ですね、私の契約を立てよう。この契約という言葉に本当に意味がありますが、これはヘブル語のベリースという言葉が用いられています。旧約で286回神からの一方的な約束がなされた。契約の場合はですね、契約当事者 A と B が、あるいはコーとオスが必ずですね、双方が結ぶものですから、お互いに判を押し合うわけですよね。この約束に間違いありませんと、違反したらこうしますということですが、この契約は神様の一方的な契約という言葉の意味が用いられているんですね。だから神様がノアとその家族に対して、このアダムの10代目の子孫に対して無条件のですね、恵みの契約をされたということを見ることができます。その契約の印が虹でしたね。9章の12節13節ご覧いただきますと、そのように記されていますね。さらに神は仰せられた、私とあなた方を呼び、あなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私がいよいよ永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。これとは何かと、私は雲の中に私の虹を立てる、それは私と父との間の契約の印となる。虹は神様と、そして 人類との間に結ばれた永遠のですね、印なんだ、契約の印なんだというわけですね。エゼキエルの 1-28 では雲の中に浮かぶ虹という言葉が出てきます。そして神の栄光を表すんだというふうに書かれていますね。これは永遠の契約でありました。二度と大洪水で全ての肉なるものを滅ぼすことはない、11節でそのように記されていますね。さて新約聖書はどのように言っているでしょうか。マタイの福音書の 24-37 ではこう言っていますね。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだ。ノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうまで彼らは分からなかったのですと記されているんですね。人の子が来るのもその通りです。人の子が来る、ヨハネの黙示録の学びを始めましたよね。礼拝で私たちはそのことを聞きました。人の子が来られる、雲に乗って来られる、すなわちイエス・キリストがですね、王としてこの地上に来られる時があると。そしてその前にですね、大患難時代、7年間の大患難時代が来るということを聖書は言っているんですね。その警告としてですね、このノアの洪水はあったんだというわけですね。そうですよね、ノアが箱舟に入るその日まで人々は飲んだり食べたり寝取ったり嫁いだりしていました。どっかで聞いたような話が出てきますよね。それは現在の世界を見てもその通りだと私たちは教えられるんですね。今の世界はまさにそうです。近辺では、私たちの近くでは自分のことしか考えない人たちがいます。都合が悪ければ情け容赦なく人を殺します、人を傷つけます。個人的なものでなくても国と国、あるいは人類と人類の間でもそのようなですね、戦いがあることを私たちは見ることができますね。昨日でしたが、4つのテロがですね、起きたことを私たちにテレビや新聞でご覧になったと思いますけれども、100人を超える人たちが命をなくしました。傷ついた人たちも大勢います。そういったテロもあれば、世界的な傾向にありますね。日本でもそういったテロに巻き込まれるような現在の動きを私たち垣間見ることができますよね。アメリカでは、アメリカの憲法裁判所がですね、一つの決定をした。どんな決定か、同性結婚を認める、これは憲法に合ってるという判断を下したというんですね。それまでアメリカでは4つの州がですね、それは憲法違反だとこういう判断していました。だから男性と男性の、あるいは女性と女性の結婚って認められないと言っていたんですが、連邦の憲法裁判所がそれは正しいと、いいですというふうな決断を下した。オバマ大統領がそれを大変に喜んだって新聞にあったわけじゃないですけどね、新聞にそのように記されていました。またバプテスト派のですね、福音派の教会の牧師がですね、そのことは聖書に照らし合わせてみるとき正しいことだ、そう教会のですね、集会のときに皆さんの前で語った。その集会では約7割の人がですね、そういった関係の人たちだった、男性と男性が、女性と女性がですね、結婚状態にあると、そういう人たちだったからかもしれないですけど、福音派の牧師がですね、聖書に基づいてそのような判断をする、間違っていないでしょうかと私たちは思うのであります。人の考え方、みんな平等だよ、いかにももっともらしい、そういう考え方によって聖書がどう教えているかじゃなくて、人間の考えを優先してですね、物事を決める、そういう時代にですね、なってきている。 まさにノアの時代のようなその時代にですねなっているということを聖書は警告しているというんですね。第2ペトロの2章の5節、また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのです。ご覧になりましたか。水によっては二度と滅ぼさないとおっしゃった神様でありますけれども、火によってですね不敬虔な者どもの裁きと滅びの火が来るということを宣言しておられるということですね。火によって全人類が裁かれる日が必ず来る。私たちは教会はどうでしょうか。話の少し前に戻りました。エノクがいましたね。エノクは主を見ないで天に上げられました。彼は正しかったからですね。ヘブル書の 11-5 によれば、信仰によってエノクは死を見ることのないように移されました。死に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。神に喜ばれる人たちはこのようにして死を見ないで天に移されるという一つの雛形がですねここにあったということを見ることができるんですね。第一テサロニケの4章の16から17で、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにあるものがまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。生き残っている私たちが先に召された人たちがよみがえった後でですね、地上に残されていた生きているものが雲の中に引き上げられる、死を見ない。エノクはまさにですねこの教会の空中景況の雛形なのであります。感謝なことだと思われませんか。ユダのですね14-15では、アダムから7代目のエノクも彼らについて予言してこう言っています。見よ、主は千万の生徒を引き連れて来られる。すべての者に裁きを行い、不敬虔な者たちの神を恐れずに犯した行為の一切と、また神を恐れない罪人どもが主に言い逆らった無礼の一切とについて彼らを罪に定めるためであるというわけですね。ノアはその当時の伝道者でしたね。彼の信仰を通して、彼の行いを通して多くの人たちが神様を信じるはずでありましたが、一切見向きもしなかった。残念ながら彼の家族以外は救われなかったのであります。私たち生かされているクリスチャンたちは現代のノアであります。滅びの時が必ず来る、イエス・キリストはこの世にやってこられる、だからイエス・キリストを信じなさいって私たちは伝えなければならないということですね。もちろん多くの人たちはその言葉に耳を貸さないと思いますけれども、私たちの言葉によって、あるいは私たちのですね行いによって、なるほど神様がおられて、そして本当にですね私たちには救いが必要なんだということをですね多くの人たちが知ってくださるために、その働きをですね託されているということを思い起こすことができるというわけですね。ヨハネの黙示録の22章の20節にはこのように記されています。しかり私はすぐに来る、アーメンと言うんですね。これらのことを証しする方がこう言われる。これらのことを証しする方、すなわちイエス・キリストであります。やがて 来られるイエス・キリストがこう言われる。しかり、そうだ、私はすぐに来る。アーメンと。誠にその通りです。私たちのことは、主イエスよ、来てください。これで聖書は終わるんですね。私たちもそのようにイエス・キリストの来られるのを待ち望むとともにですね、本当に火によって人々が裁かれることがないように、私たちが与えられた機会を通してですね、福音を述べ伝える、その必要があるということを教えられるんですね。ぜひ私たちの証しを通して伝道の働きをですね、続けていきたいと、そのように願ってお一人お一人がこの1週間も歩まれることを心からお勧めしたいと思います。お祈りしましょう。父なる神様、今私たちは御言葉の通り、このような不経験な世界に置かれていることをよく知っております。私たちの力ではいかんともしがたいものでありますし、どんなに努力してもこの世界に平和な世界がやってくるということは聖書では教えていません。だんだんと滅びの世に向かっていきますし、ますます不経験が、また暴虐が満ちていく、そのことを聖書は教えています。そのような中にありまして、世の光として、地の塩として置かれました私たち一人一人が、あなたによって託された働きを、あのノアのように大胆に、また勇気を持って行っていくことができますように助けてください。お一人お一人がこれからまたこの教会を出られて、またそれぞれの環境に戻られますし、この1週間歩まれると思いますが、どうぞその歩みがあなたによって守られますようにお祈りいたします。このことを主に願って、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。